ダイソンの掃除機買ったんですよ。
ああ、はいはいはい。
吸引
吸引力が違うってやつ。
吸引力はダイソンですね。すごいですね。なんか、かっこいいですしね、基本的に。なんかちょっとテクノっぽいんですよね。あ、全体的な見た目がね。
なんかこう、ガジェット的にすごく惹かれるっていう部分ありますよね。
で、なんか埃が見えるし。
あの、中がね、はい、
そうそう、中が透明なんですよ。うん、で、あのパックみたいな、紙パックみたいなものもないから、実際にこう吸ったものがぐわー回ってるのが見えるんですよね。
はいはいはい。攪拌してる感じ
の。攪拌してて、あの、止めると、うわ、こんな埃あったんだ、みたいなね。もう、いちいちかん、なんかかっこいいかっこいいなんですけれども。
あれはでも、やっぱりまだ高いですかね。
高かったですね。
どれぐらいしました？
ね、7万？いやでもね、
そんなしますか。まだ
7万払う価値はあるよこれ、うん、ね、気合が入るね、なんか、
う
ん、
掃除に
一回、そう、これで一回吸ってしまえば当分はいいという、それ非常に重要ね、そこ重要。そんな毎日掃除とかできないから、ただね、うるさいっすよね。
あれはすごい音しますね。
ものすごい音しますよね。ドイツのうちってそんなに、みんな、もしかしたらドイツの人って大音響で暮らしてるのかもしれないとか、なんか勝手に想像しちゃったりして、こんなにうるさいものをなんか屋内でこうガーガーやっててもなんか、お母さんうるさいよとかにならないのだとしたら。
ドイツはなんかこうそういった不協和音なんかもこう音楽として、ね、感じるような民族性がそうそうありそうな気もしますけどね。
それも、なかなかインダストリアルだね、みたいな。ね、早速サンプリングしたまえ、みたいな。そう、どんどんどんどんドイツに関する偏見がひどくなってしまう昨今ですが、こんばんは。
もう、なんかすごいですね。
あ、もうすごいですよ。もう、ボーナス飛びました。ふまのりラジオでございます。こんばんは。私がまのりんでございます。そしてお相手はいつもの、
ゆだです。
こんばんは。はい、東京と大阪をスカイプで結び お届けするまのりラジオでございますが、まあ先週はですね、ヨダさんが、ワイヤーで、
はいはい、
まあ来日というか、来京をされていた関係もございましてですね、一周、まあ収録はお休みして、まあなんかうまく過去に収録したのをなんとなく、ばらまいておいたので、なんとなくな更新感でお届けはしておるんですけれども、はい、ということで、与田さんはいろいろとね、この2週間、まあ、前回の放送で言いましたが、スティーリー・ダンにまず、大阪のこけら落としでしたが、
はいはいはい、
なんだっけ、ミッドタウンじゃないよ、ビルボードライブ大阪でしたっけ。
そうですね。
と、まあそれは過去の梅田のブルーノートを改装したんですけれども、まずまあスティーリーダンはいかがかと。
まあ面白かったですけどね。
面白かった、うん、面白かったという感想が面白いですね。
まあ非常にその梅田のその場所行ったのも初めてだったんですけど、
はいはい、
なんか建物自体はなんか最近できた、なんて言うんだろう、おしゃれな あの建物で、
はいはい、
その中の、地下にあるんですけれどね、
はあはあ、
地下にできた、ビルボードっていうところで、まあこけら落とし見に行ったんですけれど、
うん、
客層はやっぱ面白かったですけどね。
客層はね、東京で、まあ、僕の知り合いも行ってて、なんか本当にスティーリー・ダンが好きそうな人と、
はいはい、
本当に姉ちゃん連れてなんか見に来た人と、なんか従業員っていうか、なんか特にあそこ三井、ミッドタウン三井だから、
はいはいはい、
なんか三井の人たちみたいな。
だからなんか本当にそうなんですよ。関係がよくわからない感じの、おじいさんと、お姉ちゃんとかね。
もう、
なんだろうこのカップルはみたいな。
もう全くわけのわからない世界。
あとなんか、IT ベンチャーのなんか、若社長みたいな。
ああ、うぜ
え。セカンドバッグ小脇に抱えてみたいな。ギラギラした感じのね。
うぜえ。
人がお姉ちゃん連れてたりとかね。
うぜえ。
そんな中なんか本当にみそぼらしい格好で見に来ましたけどね。
かっこいいですね。それがまたかっこいいわけでございますが。まあだけども、全般的にはいいライブだったという話、
まあ、ちらほら。そうですね、まあ、第一印象としては、その 会場の音がすごくいいなというのが。
あ、
うん、
まあやっぱね、
本当は本当に良かったですね。
そこはいいですね、本当にブルーノート、う
ん、そのアンプで通した音もまあもちろんですけど、その 生演奏 の、 その弾いてるね、弾いたり叩いたりしてる音そのものがこうちゃんと耳に届くという感じが、当たり前のことなんでしょうけどね、うん、すごく新鮮でしたね、それは。
まあライブハウスとしては本当に最高のね、
うん、
シチュエーションという設備も整えてますよね、あそこはね、うん、でいよいまあ東京は結構ね、各セットで意外に曲がばらけてて、
はいはいはい、
なんか本当にその大きな、こうホールでこう大規模なコンサートツアーとかっていう感じじゃない、まあそういうところだと割と固定でどこでも同じ曲とかになるじゃないですか、はいはいはい、そういう感じじゃなくてもうちょっとラフな感じで、だけれど
今回割と3曲か4曲ぐらいは結構それぞれ会場とか日にちによって違うのをやってたみたいですけどね、
うん、ですね、そういう風な感じで、うん、そのまあ大きな会場とはまた違った、
うん、
雰囲気のライブだったというような話を聞きましたけれど、
うん、
まあすごいですね、2万1000円&お食事代
もうね、だからあれなんですよ、まあ、入ってね、まあ、どこ通されるのかよく分かんなかったんですけど、システム自体もよく分かってなかったんですよ。ピアで今回チケット買ったんですけど、はいはい、ピアだとあの8番だったんですよ。おお、すげえと思って。えらい、一桁台買っちゃってよとか思ってたんですけど、実際行ったら、その、チケットの番号は全然その関係なくて、早いもん勝ちみたいな感じなんですよね。早く行って並んでたもん。
なんかね。
入るみたいなんですよね。
そうなんですよね。
で、全然それをよく分かってなかったんで、割と普通に行ったら90番ぐらいとか
結構後の方に、
そうだ、後の方で、で通されたのがその真横だったんですよ。
はいはいはいはい、はい、
結構厳しい目の位置かなと思って、
うん、
でまあ見てたんですけど、まあでも真横でも全然音はよく聞こえましたね、うんうんうん、全然悪くはなかったですけどね、
ええ、
うん、ただまあ個人的にはその前の方で見たいなと思ってたんですが、前の方というかそのフロアですか、椅子座ってみたいな、あそこは行かない方が良かったですね。
まああそこはね、おそらく東京のブルーノートとほぼ同じような席のイメージだと思うんですけど、
あの初めてその見たんですけど、その全然知らないお客さんとこう
対面
で向かい合って、あの一緒にテーブルに座らされて見るっていうなんかシチュエーションなんですね、あれね。
なんか6人テーブルぐらいなんですよね。
そうですね。
で、こうステージに対してこう縦にというのか、
そうなんですよ。
なっているので、
だから実際ライブを見るとなると顔を横に向けないと、
そうそうそう。あの椅子をよっこいしょとこう、テーブルから90度を反らさないと、
そうなんですね、
あの動かしてみないといけない。
なのでそれ。これはちょっときつそうだなと。
そうそうそうそう、きついですよ実際。
あれはどうなんでしょうね。
あれはね、どうなんでしょうね、本当に。だから
全然知らん人となんか向かい合わせで、
ね、
非常に気まずそうな気がする。
そうそうそうそう、
確かに位置はすごく近いんですよ、その演者とは、
ね、
とはいえあの環境はなかなかね、音楽を聴くには厳しそうだなと思います、ね、ま
あ、あのしんどいんですよね、あれ
しんどいでしょうね、あれはね、
あれつらいんですよね、
全然知らん人と迎えて飯食うっていうのもね、
うん、そうそうそうそう、微妙な空気感がね、なんか、うん、どうしたらいいんだろうみたいな、
だからそれを考えると、まあ、カジュアルシートでよかったかなとは後から思いましたね、
うん、僕も
立ち見席的な、ね、そっちの方がよかったかなっていうね、
横、僕も横の方に座るんですけれどもね、大体、うん、もう多少見にくくてもいいから、あのサイドの方でいいです
ね、
うん、疲れるんですよ、
あとあれなんですよ、なんかみんななんかその飯食うんですね、
あ
カチャカチャカチャカチャ
あれね、
あれだから僕もなんかその雰囲気に飲まれて、なんかよう分けるのかな、鶏料理頼んでしまいましたけどね食わなあかんのかなみたいなのに思って、ね、
そう、あんなん食わなくてもいいんですけどね、本当に、
ね、
飲むもんだけで、もうコーヒーもあるんで、コーヒーだけ、一杯だけみたいにしても構わないんですけれども、あのね、手持ち無沙汰感に勝てないんですよ。
そうなんですよ。いや、始まるまでのあの雰囲気がなんかね。
そうそうそうそうそう。あの雰囲気に負けるんですよ。
みんな食ってるし、食わなあかんかな、みたいな
ね。ね。そうそう。
でも、どうなんですか、すごい 食べ物の匂いとかやっぱりきついじゃないですか。
あ、はいはいはい。
なんだろう、いいのかなみたいな雰囲気的に。
ね。だからね、日本でコンサート会場で、いわゆるもう、そういうテーブルがあるなんていう席じゃなくて、いわゆるホールでさ、みんなこう、はいはい、ね、前、正面向いて、こう、ライブで対峙するっていうことが、なんか、コンサートを見るっていうものの、その、振る舞いだと思うから、ね、ああいうところにいて、なんか、はい、料理何しますかとか言われると、ええー、みたいな。どうしていいのみたいな。
普通にさっとメニューとか持ってきますからね。
そうそうそうそう。
あ、頼まなあかんねや。
そうそうそう。何みたいな。俺、ライブ見に来てるんだけどさ、みたいな。そういうね、微妙な、うん、あれですよね。まあ、その、まさしくライブハウス、まあね、そのブルーノートというのをそのまんま輸入してきたわけで、
はい、
向こうの感覚とはやっぱずいぶん違うものが、ね、ありますよね。基本的にそんなに向こうってやっぱりライブチャージが高くないから、
はい、
ね、30ドルとかで平気で見れたりするんで、
うん、
やっぱり店側としてはやっぱりなんか食わさないと、うん、っていうのもあったりするんだろうと思うんですよ。
はいはいはい。
だからなんかそういう風になるんだけれども、で、まあ、もうちょっとやっぱ音楽を聴くということに関してカジュアルなのかもしれないですね。向こうの人はね、そんな、まあね、飯食いながら酒飲みながらイエーイみたいな。
あ、なるほどね。
うん。なんか、日本だとやっぱコンサートだとこう、お行儀よくこう座って、
ちょっと厳粛にっていうね、うん、なんかこう構えてしまうっていうね。
ね、聞きに行くんですよ、みたいな。何食べてるんですかみたいな。今聞かなきゃ、みたいな。
そうそう、だから僕もね、あの、彼らが実際演奏、まあ、始めたですけれども、うん、その時にでもその横でそのカチャカチャカチャカチャ飯食ってる人とかがいて、非常になんか気になって。
ね、
酔われよとか思いましたけれども、
そうそうそうそう、
うん、
だからその辺のちょっとあの感覚の違いみたいなのがあるのかもしれないですよね。
でライブ始まっても普通になんか飯注文したりする人がね、結構いて、だから演奏中とかでもウェイターの人が結構動いたりするんですよね。
はいはいはいはい、
大変そうやなと思って
なんかそのどうなんだろう、そのコンサートホールとかで見るその集中の仕方が、まあ、ああいうところではいやできにくい部分というのがちょっと、
ね、なかなか難しいですね、
うん、なかなかこう没頭できない。ただ、うん、まあそういうのも含めてなんかこう音楽を楽しむというものなのかななんとは思ったりもしつつね、うん、いつも俺もブルーノートに行くとなんか変だなといつも思うんですけどね。
ただまあこっちも2万払ってるわけですからね。
そうそうそうそう、
集中してガーッと聞きたいわけですよ。隣でカチャカチャカチャンとか言わすなとか
それはね、やっぱりね、もう本当に返す返すもあるチケット代が高すぎることが問題です。
本当そうです。
つくづく思いますよ。そこがやっぱり何かその、輸入する段で間違えてますよね。その文化を入れるときにね。それはもう本当に頼むから。ね、早く。ただそこでやっぱやられてるライブとかあるいは音響の設備とかはやっぱり素晴らしかったっていうのはね、は
い、そうですね、それを思いましたね本当に、うん、普段はだからあれじゃないですか、そのよくわからない電気屋さんのそのなんか最上階のなんかどっかに押し込められてアイドルのライブとかを見てるわけですから、普段そういうので比べるとあ全然違うなとあ音楽を聴く場ってこうなんだとそれ久々になんかこう感心してしまいましたね。音を聞く場ってこうなんだっていう。
いやいや、まあだけどそういうのもね、うん、まああってしかるべきだし、なんかだからそういうのをもうちょっとカジュアルにね、多くの人にこうね、そこまで気張らずに、
ね、
あとは金銭的な負担も少なくね、
うんうん、
なんかさっきもちらっと言うださんと話をしていて、なんか本当に席が空いてる日はもう当日5時ぐらいから3000円ぐらいで入れちゃうよみたいなね。
そうですよ、だから演者問わずね、なんかこう聞きに行きたいなっていう雰囲気と、またその価格だったらいいですよ ね、
別にほら、うん、こっちもまあよく知らないアーティストとかもいっぱい来てるんで、うんうん、そういう時はまあなんかもしかしたら外れかもしれないけど、一発ちょっと行ってみるかみたいな時はやっぱりそんなことを言っても5000円は払えないでしょみたいな。
なかなかね、うん、
3000円ちょっとまあ気張ってみるかみたいな感じなのに。
そうですね、う
ん、そんなんあるといいよね本当にね、うん、っていう、せっかくこうなんかこうライブ文化みたいなのもね、これだけフェスも盛り上がってなんかライブいいよね、うん、みたいになってるのに、つくづくともったいないよな、なんか
チケットの価格でちょっと敷居が上がっちゃうのはもったいないですよね。
もったいないですよね。ちょっと、うん、そのビルボードライブっていうのは特にまあ今回 こうガーッと出てその注目度を集めてるわけで、
うん、
なんかそれは残念というかそこだけちょっとどうなのかなとかって思ったりもするんですけれども、うん、やっぱ音楽っていうのはなんかうまく言えないけどこうみんなのものであってほしいみたいなのがね、ちょっとありますよね。
なんか隣にいた誰なんかな、まあ、40代か50代ぐらいのおっちゃんなんですけど、なんか女の連れの女の人に今さらスティーリーだみたいなありがたがって来てるような連中でなんだよとかすごい悪態ついてたのがちょっと面白かったんですけど、ね、
すごいですね。
でいざ始まったらブラボーとか言ってめっちゃ興奮してたんですけどね
もうね、
なんなんだよそのツンデレっぷりは。
もうね、もうスティーリーハーハーですよ多分頑張って頑張って出てくるまでは頑張ってたんですけれどもねなんで素直になれないのかなという ねまあその、まあ、さっき音楽はなるべくみんなのものであるべきみたいな話をちらっとしましたが、
はい、
なんか今週ですね、まあIT メディアの記事でなんかこう津田大輔さんが えらい悪者扱いされそうになって音楽配信メモでこういやちゃんと経緯を説明するみたいな感じで、
はい、
っていう風な、まあ著作権話延々と輸入権だのなんだので続いているわけでございますけれども、
はい、
まあ、iPod っていうのをね私的録音録画保証金っていう、まあ、そういうのがあるんですわ、
はい、
その iPod 買ったらまずその私的録音録画保証金もその iPod 台の中に入れるべきみたいな、ね、
うん、
そういう話になりそうだというような話とですね、どうも僕まだこの不勉強な部分でちょっとあれなんですけれども、いや著作権法を改正するとで、ネット上でこう上がっているいろんな MP3 ファイルや、まあ、明らかに違法なものですよね、まあ、違法というのかこう許可を得ずに著作権者にアップロードされているものをこう、うん、ユーザーがダウンロードしたら、まあ、それを犯罪にするというふうにするという方向にどうも持っていこうとしているらしいという、
はい、
うん、で著作権法30条をどう改正したらどうそうなるのかっていうことがちょっと条文とか具体的なのがはっきりと出てない不勉強なんで申し訳ないんですけれども、そこら辺が、ちょっとまだわからないので何とも言えないんですけれども、まあその30条っていうのは私的複製のあたりの話で、以前なんかちょこっとエントリーで私的複製の範囲ってみたいなことを僕書いたような覚えがあるんですけれども、
はい、
非常にそこら辺まあそのこちら、まあ、ユーザーの、なんていうの、利益というのか、ユーザーの権利と非常にぶつかるところでして、うん、ここをいじってくるというのは、やっぱり、かなりその、こちらに踏み込んでくるというのか、うん、こちらが音楽をまあ、いろいろ楽しむ、音楽を楽しむっていうのは、まあ、聞くこともあるし、大勢の人と一緒にこう、聞いて楽しむみたいな、そういうのもある、そういう音楽の楽しみ方に、ちょっとなんか、こう、入り込んできてるなっていうのが、まあずっとそれはその輸入権の頃からも、まあずっと前からもまあ言われてる、言ってるんですけれども、私なんかは。で、非常にまあちょっとそれは不愉快だなという。まあ音楽はその、みんなのものであってほしいっていう前提がちょっとあって。
はい。
いや、じゃあ、好きにコピーして好きに配っていいのかよとかっていう極論とはちょっとはまた別として、
うん、
でも、その、音楽がやっぱりいろいろ発展したりとかする中で、やっぱ口コミとかいろんな、こんなん、これいいんだよ、聞いてみてよ、みたいなので、こう広まってくるものもあると思うので、
はい、
なんかその辺をこう、ザクザクとこう、それダメ、あれダメ、みたいにしちゃうっていうのは、俺、最終的にちょっと音楽のためにならないと思うんですよね。なので、ちょっとまあこの話、しばらくですね、10月になんかパブリックコメントもあるというらしいので、ちょっと追いかけていきたいという感じになっております。
はい。
引き続きという感じなんですけれども。まあそういうこともある中で、iPod はタッチが出ましたな。
ああ、新製品出ましたね。
うん。なんか一時期、その9月5日が発表だったじゃないですか、あれ。
はいはい。
で、そこで、ビートルズも iTunes Music Store でその日売るんじゃないかみたいな話が、まことしやかに流れてましたが、そちらはガセでしたね。
うん、
なんというのか、音楽配信最後の砦になりつつあるビートルズ。
うん、
まあタイミングだけだと思いますけどね、もうね。うん、まあこうやって見ると、本当にその、iTunes Music Store って iTunes Store ですけれど今はすごいねっていうね、もうなんか一大商店みたいなね、
はいはい、
Amazon とかともう肩を並べるような感じですよね。
うん、
本当になんかつい数年前ですけどね、そんなんスタートしたのね。
そう、そんなにだってまだ思いっきり年数経ったわけでもないですもんね。
ないですもんね。うん、なんか iTunes Music Store がオープンして、なんか嬉しがって俺もカードとか買っちゃったもんな。
うん、買いましたね。あとなんか10円祭りとかもありました
ね。ありましたね。日本版オープンの時にね、50円でアルバムが買えるとかね。
ありましたよね。
ありましたね。それに先立ってアメリカではもうオープンしてたから、アメリカのカードが欲しいとかって言って、なんか、アメリカからわざわざ友達に買ってきてもらって、俺やったりもしたなぁ。なんか、そういう、で、今やもうその、iTunes 選考みたいな、この間の佐野元春のやつとかね、そうだったし、レスキューも結構早、まだ、
そうですね、
ミュージックスターというか、そういう、うん、音源の方が先だった CD よりっていうね。うん、まあね、そもそもっていうのかな、そのいろいろこうダウンロードどうとかこうとかっていう前に、そろそろやっぱ CD に代わるなんか売れ筋のものを音楽業界って作る必要あるんじゃないかなと思うんですよ、特にレコード業界は。その今、まあ、前にレッシグさんっていうあの、ね、大学教授 の、
はいはい、
あのクリエイティブコモンズの、もうそのレコード業界っていうのは社用産業だと、
うん
うん、だから要するに馬車の業界とかその石炭の業界とかと一緒だと、もうその、うん、まあ、馬車はいつかもうその自動車に取って代わられてしまったし、はい、石炭は石油とかそれ以外のこのエネルギーに変わってると、うん、だからそういう人たちが保護しろ保護しろっていうのは、まあ時代はそうなってると、そういうね、うん、社用産業が、だけどもう社用産業なんだからみたいな、なくなっちゃうんじゃないそのうちみたいな感じなんだけれども、うん、なんかそれはそれで寂しいようなね、またね微妙なこう愛憎が入り混じるところなんですけれども、なんかだからといってじゃあ音楽配信ね、着歌フル、そういう PC でのそういう iTunes Music Store みたいなのかとかいうものも含めて、なんかもうちょっといわゆるまあ CD がやっぱり利幅がいい商売だから、
はい、
そこになかなか固執するのはわかるんだけれども、じゃあ SACD にするとかさ、
うん、
なんかそういう方向に持っていくのが健全だとは思うんですけどもね、うん、どうもその今の業界全体の動きっていうのはあんまり健全じゃないような、うん、気がします。何かといえば初回版限定版ジャケ違いが 何十枚みたいな、
今は、まあ、アイドルなんか特にそうですけど、1曲のシングルを売る際に大体3枚出ますよね。まず
初回限定版、
初回で2種類ぐらいなんか出します、
ね、そうそうそう、
初回限定 A、 初回限定 B みたいな、ね、で通常版みたいな、なんなんでしょう。
ひどいですよね、ちょっと。それは、なんか本当にまともな商売だと全く思えないんだけれども。
ほぼそうなってきてますよね、今。
ね、うん、なんかそれがフォーマットになってますよね。もう当たり前の感じで出し方みたいな。
ねえ、
うん。
ちょっと異常だなという
そうそうそうそうそ
う。思うんですけどね。
なんかね、どうしてそうなんだろうっていう。だから本当の実はレコード業界の敵って多分 音楽事務所なんですよ。
うん、
今や音楽事務所が自分とこでレーベル立ち上げても全然問題ないんだもん。だって昔に比べたら、そういうレーベルを立ち上げて運営するコストってものすごい減ってるから。
そうですよね。
うん、だからあなた方はあなた方そっちで戦わないと、みたいな。
うん
なんかミュージシャンの言いなりに全部なってたらいつの間にか抜けられて独立されてなんか今までそいつにかけたからどうなってんだみたいな、そんなのをこっちにね聞く方につけられたもなみたいなちょっとっていうような気もしますけどね。なんかその辺でやっぱり日本で言えば、例えばまあソニーはすごいけどもね、そう言ってもソニーのアーティストとかすごい儲かってるしさ、なんだかんだ言って今年の夏だって、あの一生一緒にとかって歌ってる女の子あれソニーですからね
あれ結構マジで聞きますけど、人気あるんですかね。
人気あれ売れてるやれ
すごいな、すごい。
だからさ、例えばさ、まあ、カバーしてくるにしてもさ、やっぱ外さないんですよ、彼らはね。そこはすごい、売ってくるっていう、その、持ってくる凄さっていうのは、やっぱあると思うんだよ。だからこそ、で、しかもさ、その、いわゆる家電メーカーでもあるわけじゃないですか、そのね、
はいはいはい、
うん。世界に名だたる。
うん、
もう、だから、何がタッチじゃい、みたいな。ね、ウォークマンタッチとか。
なんか今度ローリーとかの出しますけどね。
ねえ、
どうなんでしょう。
いやー、あれはどうなんでしょうね。いやーねえ、
もう。一部の小遣いしか。っていう気はしますけどね。
なんかどうもね、もうちょっと面白いことやろうよっていうこの気概が空回りしてるのかな。なんかね、ぜひ頑張ってもらいたいんですけれどもね。やっぱウォークマンによって音楽のその音楽に人々が割く時間って爆発的に増えたはずなんですよね。
うん、
昔は、ちゃんとステレオの前に正座して、
はいはいはい、
しかも木目調のでかいやつ、あれでしかなかったものが、あの移動時間中にも聴けるっていう、
まあ、持ち出すってことをやりはったわけですから ね、
それによってその音楽を聴ける時間っていうのは人々にとってかなり増えたはずなん
ですね。
それによって当然そこを埋めるため の、 そのソフト楽曲っていうのが売れたわけですよね。
うん、
そういうのをな、昔はできたのにな。
考えたらここ数年ウォークマンって買ってないですね。
買ってないですよね。俺もね、だからまあ、カセットのウォークマン、俺 MD は一切その、まあ、持たなかったんで、
うん、
ウォークマン、CD ウォークマン、ずっと CD ウォークマンで、もう飛び上がってみたいなのに、こう、なんかやりながらずっとやってきて、もう iPod にしたらもう全くもう、ね、もうまあ、ちょっと iPod のない暮らしって考えられない。もう家のステレオもその iPod を挿せばいいように徐々に変えつつあるしね。正直やっぱり CD で聞くとペライですけどもね、音はね。でもね、やっぱり便利さには勝てないなって
。そうですね、そこはね、本当に。
ここまでさ、CD とかアホみたいに買ってる人間でさえそうなんだからね。本当に。世の人とかもっとそりゃ簡単の方に行くよねって
。そうでしょうね、本当ね。そりゃ着歌とか行きますよね。
いや、そりゃそうですよね。そこでなんか、いつも握ってるもので音楽流れるんだったらそれ聞きますよ、それ。
ね、
っていうことなんじゃないかなと思いますけどね、こういう問題っていつもね。まあでも iPod Touch はなんか俺もっとあの PDA っぽくなったらなんか買うかな。もう全然その iPod として見えないですよね、今。
はいはいはいはい。
8ギガと16ギガだしね。でもなんかやっぱ iPhone かね。電話もついてりゃなんかさらに便利だよな。すごいよね、なんか。
iPod Touch で Skype 的なことができれば、なんか面白そう
です
ね。
まあ、だけど、基本的にそれできなくはないでしょ
う
ね。
うん、
だから、 まあ、スカイプフォンみたいな感じでやっていくっていうような感じであればかなり使い切れるのかなと思いますが、でも売れるだろうね。だって俺の周りでも予約しちゃったとかいうやつ 3,4 人いるもんね。しかしまあそういうのが好きな人たち多い周りでもあるけれど、すごいすごいですよ。物まあ売れない売れないって昔よりは売れてると思うんだけれども、でもなそうやってななんか新製品ドーンって出たらうわーっていくってすごいことですよね。つくづくと思います。はい、今週の世界一
まだやってんすか。
もうさすがにでもね、こう遅くなりましたよ。あゆみはもうなんか死ぬほど やってないんですけれども、3匹竜いるじゃないですか、すごい竜が、火の竜と水こうどれも倒せませんね。
もう大変でした。あれ
大変です ね
一気になんかこうゲーム性変わりますよね。
なんかでも結構ね中盤までいい感じでいってコツコツ削れてきて、これを繰り返せば勝てるぞみたいな、手応えを感じた瞬間に、自分が魔術防御を入れ忘れて瞬殺されましたね。魔術防御入れ忘れてたらいきなり500、500、600とかダメージの中の全体攻撃が来ちゃってあもうダメじゃん俺これ25ターンずっと頑張ってきたのにさ
一瞬で
一瞬で終わりましたね。なんすかこのハードなゲーム展開は。
ガラッと変わりますからね、ラスボス倒した後はね。
ひどいですね、26回以降。
ねえ。
で、まあ、ユダさんに言われてた、地図書くのさえ大変ですよっていう、
ね。ああ、もうひどいでしょ。
ひどいですね。なんか、どこ
行なくなるでしょ。
もう、どこ行っても右上に飛ばされるんですけど。ね、もう、腹立ってきて、もうね。なんで全部右上に飛ぶね、お前ら、みたいな。ものすごいワープがきついんですよ、もう。まあそんな感じでございます。頑張ります。まだもうちょっと。というわけで今回も聞いていただいてありがとうございました。ご意見ご感想お待ちいたしております。という感じでございます。与田さんの方何かございますでしょうか。
そうですね。なんかあったかな。ワイヤーで武田信玄見ましたね。
ああ、それすごいよね。なんか自然体の方にも書かれてましたけども。
もう全然その分かんなかったんですけど、めちゃめちゃ筋肉質な体型になってるんですね、今ね。
へ
え。すごいひょろひょろとしてるのかなと思ってたら。
なんか細いイメージありますけどね。
ね、全然なんか、ものすごかったですよ。
何
かタンクトップからなんかすごい筋肉がはみ出てましたからね。ムキムキなキャラクターになってましたね。
そう。
うん。
どうしたんだろう、格闘家に転身するのかな。
なんか本当そんな感じでしたけどね。
へ
え。こんな人がなんかぼーっと一切踊りもせず突っ立ってましたね。
ああ。
なぜか。
なぜか。面白いな。
一人でぼーっと。ケンシーのライブをぼーっと見てました
よ。よくわかんないんじゃないの。いや、そうです。まあそんな。という感じでございました、今回もありがとうございました。また来週お会いできればいいですね、ということで、というわけでした。またお会いいたしましょう。さよなら。
はい、さよなら。